kuru pare yang ita kang awa um sa kura jira arang kin kamui ma ushiri ka ayai koshi ne re.
イランカラプテ、おはようございます。2019年3月10日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第215回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM イングと FM イーニアでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日11日は東日本大震災が発生してから、丸8年となります。14時46分に宮城県沖を震源とするマグニチュード 9.0 という日本周辺での観測史上最大の地震であり、亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、現在も放射能被害により避難されている方々へお見舞いを申し上げます。アイヌ語で3月はモキウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、2月18日付北海道新聞ヒトランより、アイヌ民族の活動を取材する映像カメラマン安井明弘さんをご紹介します。アイヌ料理を味見した人の笑顔や、ムックリを習う外国人の真剣な表情、食文化の発信を通して権利回復に取り組むアイヌ民族の女性団体アイヌ女性会議メノコモシモシの活動を伝える映像作品を制作している。自然や感性を大切にする生き方に惹かれましたと語る。東京都出身。今の自分につながる人生の転機が2つある。一つ目は高校時代、何のために勉強しているのかと悩み、1年間引きこもった。考える時間ができたことで、自分が周囲の価値観に流されていたと気づいた。その後、幼い頃から興味があった環境や貧困問題を学ぼうと早稲田大学に進学した。二つ目は2011年の東日本大震災。家族を津波で亡くした同い年の大学生の映像に、生まれた場所が違うだけなのにと自分を重ねた。会社勤務を経て2015年に映像制作などを学ぶためドイツに渡った。現在ドイツを拠点に、賞味期限切れの食品を扱うスーパーなど、ユニークな経営モデルで社会的課題に取り組む企業などの活動をネットで配信し、生計を立てる。知人の紹介でアイヌ民族の映像制作を引き受け、昨年9月に同会議が参加したイタリアのイベントに同行したほか、1月には道内で約1週間取材した。作品は2020年の完成予定で、一部を自身のホームページで公開中。おいしいという前向きな気持ちを伝え、アイヌ民族の現状に関心を持つ人が増えればと願う30歳。本日2つ目のニュースは、2月18日付北海道新聞より、異民族、異文化、共に生きよう。アイヌ財団が PR 動画。2020年に国が胆振管内白老町に開設するアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、愛称ウポポイの運営主体となるアイヌ民族文化財団が、ウポポイの PR 動画を作成した。ウポポイが掲げる、 Live Together 共に生きようがテーマで、異なる民族や文化を認め合う人たちの姿を通じ、その理念を伝えている。動画は2分47秒、アイヌ民族と和人の友人や家族、ニュージーランドの先住民族マオリ、富良野で剣道を極めるスイス人などが登場し、多様な文化の形を表現。釧路市阿寒町のアイヌ民族で演出家の秋部秀夫さんと、市内でガイド業を営む和人の塩博文さんが、アイヌ民族の世界観を伝えるネイチャーガイドの可能性について語る場面もある。動画は2月5日からウポポイのホームページで公開され、一部テレビ局では2月末まで30秒間の短縮版のテレビ CM も放送していた。同財団は、さまざまな民族が共に生きる豊かさを伝えることで、ウポポイに関心を寄せてくれる人が増えればという。ウポポイは道内初の国立博物館のほか、舞踊を披露する体験交流ホールや、工芸品を制作する工房などを備える国立民族共生公園、各大学などが保管する身元不明のアイヌ民族の遺骨を集める慰霊施設で構成、2020年4月24日の開業を予定する。本日3つ目のニュースは、2月22日付東京新聞より、土地や言語、権利回復を、今国会提出の支援法案、アイヌ生活改善に課題。政府が今国会に提出しているアイヌ民族を支援する新法案、法律で初めてアイヌを先住民族と明記し、文化振興や観光のための交付金制度も設けられた。一方、差別の禁止は記載されたものの、それを保障する生活改善に関する権利はほとんど盛り込まれていない。アイヌ民族は現在は北海道を中心に全国に居住、独自の伝統を持ち、固有の文化を発展させてきたが、江戸時代の松前藩の支配や明治以降の北海道開拓で土地を奪われ、長く差別や貧困に苦しんできた。1899年に制定された北海道旧土人保護法で和人への同化政策が進められ、1997年に同法が廃止され、アイヌ文化振興法が制定された後も、奪われた権利は戻らなかった。法案は目的に、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活でき、誇りが尊重される社会の実現を図ることを掲げる。国や地方公共団体は、アイヌ施策を策定・実施する責務があり、アイヌ文化の保存や継承、観光や産業の振興に関わる事業に交付金を出すとしている。また、儀式や文化振興のため、国有林野での林産物の採取を認め、河川での伝統的なサケ捕獲の許可を取りやすくする。政府は2019年度予算案に10億円を計上、2020年4月には北海道白老町に国立アイヌ民族博物館などのアイヌ文化の振興拠点、民族共生象徴空間、愛称ウポポイが開設される。北海道大学のアイヌ先住民研究センターの常本照樹センター長は、差別解消が法で謳われた意義は大きい。北海道だけでなく、全国的な視点で政策を実施すべきだとした点も評価できる。現状では、民族共生を目指して地域全体を豊かにする交付金制度は、産業、観光振興だけでなく、アイヌ民族の地位向上や生活改善にも活用できる現実的方策だと評価する。アイヌ民族初の国会議員茅野茂さんの次男で、茅野茂二部谷アイヌ資料館の茅野史郎館長も、法に先住民族と記したのは一歩前進、交付金の財源確保も評価できると話す。ただ法案は文化振興や観光施策に力を入れている一方、土地に関する権利や制限を設けない酒量の権利、自治権などは盛り込まれていない。恵泉女学園大の上村秀明教授は、先住民族とは書き込まれたが、アイヌ民族の立ち位置や先住民族の権利が基本的に認められていない。アイヌのこれまでの歴史や文化に正面から向き合うものではない、と言い切る。 カヤノ氏も、政府が取ってきたアイヌ民族政策への総括が必要だ。先住民族として権利実現を求めた場合、土地や自治権、アイヌ語を使用する権利を求めることになる。政府は根本的な権利回復は認めたくないので、交付金制度で自治体に施策を丸投げした状態といえる。国連で採択された世界の先住民族権利宣言の内容に沿った権利回復をすべきだ、と訴える。常本氏は、2020年東京五輪に向けた国の予算措置が終わった後も、アイヌ政策を安定的に継続するために、関係大臣で構成するアイヌ政策推進本部が設置される意義は大きい。新法に基づくウポポイによって、社会におけるアイヌの歴史や文化の理解が深まれば、次のステップに進むことができると期待する。本日4つ目のニュースは、2月25日付北海道新聞読者の声欄より、釧路市の山本英子さんの声をご紹介します。アイヌ新法案に思うこと。私は曽祖父の時代に強制的な同化政策で土地も民族の風習言葉を奪われたため、親から子へ伝わるはずのアイヌ語ではなく日本語で育ちました。今は和人の学者からアイヌ語を習う状況です。法律で初めてアイヌ民族を先住民族と明記した新法案は大きな前進だと思います。しかし、民族の言葉も文化も奪われ、差別された記憶しかない人に、急に誇りを持って生きよと言われても無理な話ではないでしょうか。生活、教育支援策より観光振興につながる文化発信に予算がついており、これではアイヌ民族だけが得をしているといった新たな偏見につながりかねません。先住民族の権利保障は国際的な流れです。海外では先住民族の議会を設けたり、言語が公用語化された例もあります。昨年、日本は国連人種差別撤廃委員会から、アイヌ民族の土地や自然資源への権利を十分保障すべきだと勧告されています。国にはアイヌ民族すべてに行き渡る権利回復施策を推進する責任があると思います。本日最後のニュースは、3月7日付北海道新聞より、アイヌ語普及へ第70号、ヴィラトリのアイヌタイムズ20年かけ。アイヌ文化に関する行事や話題、アイヌ語の普及啓発に関する情報などを掲載するアイヌ語新聞アイヌタイムズが1997年の創刊から70号を迎えた。発行するアイヌ語ペンクラブは、多くの人にアイヌ語に親しんでもらえればと購読を呼びかけている。アイヌ語ペンクラブは、二部谷アイヌ資料館館長の茅野史郎さんが、アイヌ語の新聞を作ろうと町内外の有志に呼びかけ、1996年に発足させた。年4回の編集会議を開き、現在は道内外の会社員や公務員など計11人のメンバーが制作している。同紙は A4 版12ページ。カタカナとローマ字表記のアイヌ語で表記し、年2から4号を発行する。アイヌ語の教材として活用されることを想定し、日本語版をアイヌ語版の一つ後の号と一緒に発行。道内外の個人や団体など約80人が購読する。第70号は1月30日発行。アイヌ民族の差別と権利回復に関する手記や、ドイツでのアイヌ文化に対する認識の考察など3本の記事を掲載した。事務局長の茅野さんは、約20年かけてようやくここまで来た。アイヌ語を普及させるためにも100号を目指したいと話している。購読料はアイヌ語版が年間1500円、4号分。日本語版付きは2300円。問い合わせはアイヌ語ペンクラブへ。以上が今日のニュースですが、史郎さん、コメントをお願いします。
はい。先ほど、釧路市 の山本英子さんの読者の声で言われてたことをちょっとすごい感じたんですよね、
はい、
その交付金制度によって逆にアイヌがその優遇されてるんじゃないかという、そういう偏見が起こるのをちょっと私も危惧しています。
はい、ありがとうございます。新法案についてはこの後ワイワイガヤガヤでも話題に取り上げたいと思います。それでは一つ告知をお届けします。ビラトリアイヌ遺骨を考える会主催の学習会が今年度も行われます。第4回学習会、先人たちの遺骨をふるさとの地ビラトリへ、実施されるのは3月24日日曜日午後1時から二風谷生活館において行われます。今回の内容は土橋よしみさんによる詩の朗読、それからビラトリ町の役場の佐藤和美課長により大学の保管するアイヌ遺骨等の出土地域への返還、今、学習会で求めているアイヌ遺骨の返還に関わっての町の対応などについて、町の課長から解説があります。それともう一つ大きな目玉はアイヌ人遺骨の返還にずっと取り組んでこられた小川隆吉さんの半生を韓国 KBS テレビで作成した番組により振り返るという、この大きく3つの企画になっておりますので、お時間のある方ぜひ二風谷生活館まで足をお運びください。3月24日午後1時からです。以上が地域のニュースのコーナーでした。担当は仙石ゆう子でした。それではワイワイガヤガヤのコーナーをお送りします。今日の司会を担当するのは先ほどに引き続き仙石ゆう子です。まずは参加者の自己紹介をお願いします。
はい、本庁から来ています貝沢ひろ子です。
はい、二風谷在住の茅野志郎です。
シシリムカペンケから来ている木村文雄です。
自己紹介も進化してますね。はい、今日のテーマは先ほどのニュースのコーナーでもご紹介しましたようにアイヌ新法についてということで、短い時間ですがそれぞれの思っていることをワイワイガヤガヤとお話ししていきたいと思います。それではまず最初に、最初に木村文雄さんからお話しいただけますか。
ですね、今話してたアイヌ新法によってそのなんか逆差別、うん、偏見が生まれるんじゃないかとい こう懸念されることが今言われましたけどもね、はい、これはまあやっぱりとにかくアイヌがたどらされた歴史認識がないがゆえにそういうことが起きるわけですね、
はい、うん、知らないから
、うんうん、まあ国会議員なんかも知らないわけだから、
ね、
変な間違った情報を得てね、うん、そういうなんでアイヌだけ特別扱いするんだなんていうことを言ってますけどもね、これは本当に困ったもんだなと思いながら言うんですけどもね、これ全て国の責任ですよね。だからやっぱり正しい歴史認識をね国民にやっぱり周知することが、まずそういった差別偏見をなくするのには最高のあれじゃないかなと思いますけどもね、とにかく国の責任です。そういうことができるってことはね、うん、
正しい歴史認識です。
そうですね、
うん、ひろこさんどうですか。
いや、アイヌ新法、昨日も、うん、札幌でその関連の会議に私たちね、
う
ん、テッサさん、
テッサモーリス
鈴木さん、
オーストラリアの、
うん、話聞いても、はい、私はちょっとでもいいことがあるのかと思ったんですけど、うん、このアイヌ新法ならない方がいいぐらいな、うん、本当に元から全然考え直さない、これは なくしてもっとちゃんと元からアイヌが考えるものにしなければならないんだなって思って、うんうん、そこまでそれ知らなかったのですごく昨日ショック受けて、うん、そのテッサさんの
お話、
うんうん、あれをちゃんとそういう正しいというか、うん、そういうのをもっと知らない人が多いので、私もその時初めて知ったので、うん、それを広めないと ダメなんじゃないかなって思いましたね、うん、
法案の中身自体も、まあ、あまりよく、まあ、知られてないところもありますけど、昨日のテスタさんの話で一番聞くということをちゃんとしてないんじゃないかっていう話をされてましたけれども、うん、その新法案策定みたいな会議の映像が映った時にずらーっと、まあ、わじんアイヌの方もいらっしゃる会議ではありましたけど、うん、アイヌの人たちが集まって作った法案っていう感じでは全くないかなと思いますね。
押し付けられて
る、うん、まあ、日本人の都合のいい法案だよね、うんうん、これはね、はい、臭いものには蓋をして、うん、なるべく自分たちの都合のいいことをやろうっていう、
綺麗な言葉ばっかり並べて、うん、実際は何にも、うん、かえって逆方向行くやつです
ね。厳しい言い方だけども、顔ぶれ見たらそれしか見えないよね。
いや、一応ね、先住民族とはっきり法律に明記するっていうところは、
う
ん、今回すごい前進じゃないかみたいに
アピールは
されてますからね。
それは当たり前、
はい、新聞でもご意見が紹介されてましたけど、城さんどうですか？
う
ん、
そうですね、私もこのアイヌ新法ということについては一番初めに北海道旧土人保護法というのは、ね、1899年なんですね。それでアイヌ文化振興法というのは1997年なんですよ、はい、でそれで20年経って新しい法律ということで、うんうん、その97年に制定された法律も廃止されるんですよね、うん、だから新たな展開だなと思うんだけれども、うん、これが本当にアイヌのためにうまく利用というか活用できればいいんだけど、それは未知数だし、その自治体丸投げって私新聞でも言いましたけど、本当に自治体がどうやるかによってそのアイヌの状況が変わっちゃうという、そういう状況になっちゃうなと思うんですよ。
だからアイヌの願うことが実現できるかっていうと、そこに自治体の判断みたいなフィルターがかかって、さらに国がそこに、さらにそれでいいかどうかの国の
最後の判断は国がやる、
アイヌの願いが叶うかどうかっていうと、そこは直接的にお金が降りてくるわけでもないっていうことですよね。
だからある意味ね、お金持ってるところが力を持つから、自治体が国からいっぱい引っ張れる自治体が力を持つようになると思うよ。
災害復興なんかもそうですけどね、この交付金が自治体にっていうシステムでいくと、お金が違う方に流れるっていう、
だからその辺がね、どうなるのか、本当きちっと、うん、なんていうの、見守るというのか、うん、監視しなきゃいかんなという気がします。
あと私もう一つ気になってたのが、わざわざ書かれてる伝統的なサケ捕獲の許可を取りやすくするっていうんですけど、畠山さんが今年度ね、すごく注目を浴びて、もう裁判にでも逆になればいいんだみたいに、逮捕してくれればいいんだぐらいな、ね、勢いでアイヌのこう権利回復を主張されていたのを受けたかのようにね、これをなんかこう勢いを削ぐような感じでわざわざ入ってる感じがするんですけど、どうですか、ふみさん。
ああとにかくね、
ため
息出るような内容ばかりで、やっぱり今優子さんが言ったようにね、やっぱりアイヌ自身がやっぱり今後監視していかなきゃ、全てのことにね監視して関わらなきゃダメだなと思ってますけどね。
なんか昔教会で、はい、アイヌ新法案を作りたいっていうことで、はい、法案を作ったことがありましたよね。何年ぐらいですか。
ですから、その法案にはね、自立化基金って言って、アイヌに自由に使わせるお金、まあ何億円か使わせてくれというようなこともあったんですよ。あと特別議席を認めてくれとか、そういうのあったんですけども、新しい法案できたら全部。
それって文化振興法の前ですか。前
に、文化振興法を作る時ですね。
作る時にアイヌ側も自分たちで法案を作ってる、
ね、そうこういうアイヌ、民族法案みたいなね、それアイヌ協会が中心となって作った案があるんですよ。だけど実際、国が作った法案は盛り込まれなかったと、
本来的に言ったら、じゃあそのアイヌの皆さんで考えた法案が、まあ、それをこう補完するように有識者とかが意見を出しつつ、それを中心に法案ができれば本当は良かったです。
そう、でも実際はそうなってないような気がします、
無視されたみたいな。それは
だから十分アイヌの意思が反映されてないというような気がします。
あ、そろそろお時間ですね。はい、それでは、バイバイガヤガヤのコーナーでした。今後もアイヌ新法については視聴者の皆さんご注目ください。
次はカムイユカラの紹介のコーナーです。本日紹介しますカムイユカラは茅野茂のアイヌ神話修正1カムイユカラ編1よりミントチアコランコロカッパと美女。お話は平賀貞子さん、録音は1965年昭和40年9月に行われたものです。ではまずお聞きください。
へんのえもこるくるへあんへんのえもなくるへあんへんのえかむよるすべへんのえあえちきぬへんのえとかっちぷとへんのええぬこんにしぱへんのえしねまつねぽへんのえこんくべねへんのえねまつねぽへんのえあいのったかへんのえいしりかさかへんのえかむいおったかへんのえいしりかさかへんのえぴるかめのこへんのえとあすろけへんのえちほうぷにれへんのえかむいおるぱくのへんのえちほうぷにれへんのえねひおろたへんのえみんとちかむいへんのえこんぐすぐせへんのえさんるべねへんのえとかっちぷとへんのえええぬこにすぱへんのえおろたさんまへんのえゆくのにすぱへんのえかむいのにすぱへんのえええあうなるらこへんのえうんあねこるかへんのえへあしらなへんのえかむいおぴったへんのえとかっちぷとへんのえええぬこにすぱへんのえちえやむからへんのえこらこたんへんのえちえやむからへんのえあいからかくすへんのえとかっちぷとへんのええぬこにすぱへんのえぱろあいたこへんのえちははべへんのええねおかひへんのえけけへたけんのえしぱせかむえへんのえあまつねぽほへんのええこんぐすくせんのえええこわねころへんのえけけへたけんのえたぱんとかっちへんのえあるぱひねへんのえとぺつねあるぱへんのえすっぽこわくすぺてんのえぺてとこほへんのえぽろとおまへんのえとのしきけへんのえええこたんころぺへんのえさくそもあえてんのえにつねひけへんのえねるべねへんのえたぱんぺあなへんのえあいあいこたのろへんのえにそまっぺへんのえねわしらんへんのええらいけやくんへんのえあこるまつねぽへんのえあいこれこすへんのえねえなせころへんのえはべあんひねへんのええやいこぷんてくせんのええきんねひねへんのえにゃぽろとへんのええこたんこってへんのえさくそもにねへんのえらいけひねさんさんるべねへんのえねえわあんねえわくすへんのえかんなるいのへんのえけけへたけんのえたぱんとかっちへんのえあらぱあいねへんのえつかわくすべてんのえべてとこほへんのええあしらなへんのええおこたんこるぺへんのえあんかとふへんのええねおかひへんのえやたおかむんちょるぽくんぺにつねひけへんのえぽろひけへんのえにさおろまへんのえきわあんなへんのえねわんぺへんのええらいけやけへんのえぴりかなんころへんのえせころあいたってへんのえにしぱきやくせんのええやいこぷんてっころへんのええきんなひねへんのえねあぷかたいけはいわけんのえぱくのねころへんのえたぽろわのへんのえかむいうたらへんのえうこらんころへんのえうこそんこくろへんのえあんぱあいねへんのえとかっちえとこへんのえちゅっぱくすべてんのえあらぱあいねへんのえ ポロコテアンヘンノイエコトノスキタヘンノイエシポロスンクヘンノイエアンドゥヴェネヘンノイエスンクキタイヘンノイエオコタンコルペヘンノイエシソヤニッネイヘンノイエネルヴェネワヘンノイエスンクトルポクヘンノイエオコタンコルペヘンノイエソヤニッネヒヘンノイエトイソヤニッネイヘンノイエネワシダンヘンノイエネワオカイペヘンノイエエロンヌヤクンヘンノイエアコルマテポヘンノイエエコロクスネナヘンノイエセコライタテニャニスパキアクソラノヤイコトイマヘンノイエ。
はい、ではこのカムユからの解説とあらすじを朗読させていただきます。ミントチアコランコロカッパトピチョ。トカチ川の河口に住む美しいアイヌの娘を嫁に欲しいと思ったカッパ神がアイヌの村に住み着いているのを心配した神々は、村長に化け物退治をしてくれたら嫁にやろうと言わせる。大蛇は退治したものの、スズメバチを退治できなかったために村を追い出され、どこにも止めてもらえないカッパ神は、静内川が二つに分かれる東の川の源に住む化け物のところでやっと止めてもらう。化け物同士が同情し合って酒を作ったが、その入れ物がひっくり返ると国中が大洪水になってしまう。心配した神々は、ほろしりの紙を生かせ、ゆっくりと酒おけをゆすって酒をこぼしているものだから、春から秋までずっと洪水が続いている。こんな神の話を夢に見た人が いるというので、村中で神に力をつけようと、あちらこちらで神をねぎらっているという話。では解説です。カッパ神が住み着いてしまったアイヌの村や村人たちのことを心配した神々が、村長の口を借りて次々とカッパ神に化け物退治をさせるというところが面白い。以上でした。やいらけれ。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や、二部谷温泉湯からとともにご訪問ください。
アイヌ民族で初の国会議員であった私たち同胞のニシパ、茅野茂さんの残してくれた名言があります。それは、アイヌはアイヌモシリ、北海道を日本国に売った覚えも貸した覚えもないということです。FM ピパウシリスナーの皆さん、イランカラプテ、 木村文夫の言いたい放題の時間です。先月2月15日安倍内閣でアイヌ新法案が閣議決定され、衆議院へ提出されていますが、これまでのアイヌ施策とどこが何が変わるのでしょうか。冒頭萱野茂ニシパが残してくれたアイヌはアイヌもしり北海道を日本国に売った覚えも貸した覚えもない、この言葉の実態、歴史、事実から日本政府のアイヌ政策は始まるのではないでしょうか。約150年前、明治政府はアイヌが使用していたアイヌもしりの土地、イオルの権利を全く認めず、アイヌから土地を奪い、その奪い取った土地を本州などからの移住者に分け与える施策を取りました。これにより現在の北海道が作られました。明治政府はさらにアイヌに対し主食の鮭、鹿などの捕獲を禁止、樹木の伐採禁止などの政策を取り、生活するすべての権利を奪われたアイヌは貧困にならざるを得なかったのです。アイヌ語は強制的に禁止され、アイヌの文化と生活は共に破壊されました。これが歴史の事実です。それ以前のアイヌはサケなどの捕獲権、クマ、シカなどの狩猟権、樹木等の採取など利用権など、山海の自然の恵みの利用権などを有していました。今から12年前、日本政府も賛成して国連先住民族権利宣言が採択されました。この宣言で記述されている先住権にはさまざまなものがありますが、特に本則だけではなく全文にも記載されている土地資源に対する権利は最も重要な権利です。この宣言が契機となって翌年の国会アイヌ民族先住民族決議、内閣官房の要請によるアイヌ施策の在り方に関する有識者懇談会報告という経緯があり、今回のアイヌ新法案につながるのですが、土地資源に対する権利や奪われた権利の回復についての記述は何もありません。22年前、萱野茂ニシパが身命をかけて制定に取り組んだアイヌ文化振興法の内容からの前進は全くありません。法律の条文で紹介すると、アイヌ文化振興法で進められる施策はアイヌ文化の振興等を図るためのもの、アイヌ新法案で進められる施策はアイヌ文化の振興と並びにアイヌの人々が民族としての誇りを持って生活するためのアイヌ文化の振興等に資する環境の整備に関する施策とあります。アイヌ新法案の目新しい部分も、国の責務はあくまでアイヌ文化振興の環境整備であり、一見資源と見える鮭の捕獲や国有林内の樹木採取も文化伝承に関係しており、結局はアイヌ文化振興の域を出ていないということです。日本政府はアイヌの権利については今後も文化振興しか認めないという明確な意思表示です。本当に中身のない空っぽの法案です。なお立法の目的を示す第1条には、日本政府がアイヌに加えた歴史事実が何一つ記述されていません。日本政府が何とか来年の東京オリンピック、 パラリンピックの開催前にアイヌを先住民族と新法は作りましたと外国に見せたいというアリバイ作りの何者でもありません。アイヌ民族は先住民族だと法律で定められたと喜ぶもの、アイヌ施策推進交付金過小の10億円ぐらいのはしたがれで夢のようだと喜ぶものと様々ですが、実態はアイヌを前掛け看板にした自治体向けの補助金です。実績としての金の配布先は大部分が日本人、日本人、日本企業になるでしょう。アイヌ個人を対象に配布する仕組みではありません。今も昔もアイヌは利用しやすい民族だと北総縁でいるどこかの旧帝国大学の御用学者、実態は政治学兼日本政府代理人の顔が目に浮かびます。先住権のことになると菅内閣官房長官はじめ政府のアイヌ政策に関係する官僚などはアイヌ新法案に影響が及ぶことを意識してか踏み込んだ話になると皆口を揃えて憲法の元の平等とか国民の理解が得られないというようなふざけた話をします。先ほどもお話した通り、日本政府はアイヌから土地を奪い、主食の鮭、鹿などの捕獲を禁止されるなど、生活のすべてを奪われたアイヌは貧困にならざるを得なかったのです。この歴史事実を日本政府は自ら日本国民全体に説明すべきです。アイヌの遺骨の返還問題についても同様です。なぜアイヌの墓地にあったアイヌ遺骨が現在大学が保管しているのか。言うまでもなく、大学にあるアイヌ遺骨のほとんどは過去において旧帝国大学、国立大学の教授などが違法不当に発掘、収奪したからです。加害者である日本政府関係者は誰一人この事実に一言も触れず、裁判所和解の結果による裁埋葬の場でも謝罪しません。日本政府としてはただいかに返還せずに遺骨 DNA 研究を進めるかを画策しているように見えます。私は何度でも言い続けます。まず日本政府は加害者としての歴史事実を認め、謝罪またはそれに準じた誠意を見せることが日本政府とアイヌの両者にとってのあるべき未来の始まりの第一歩ではないでしょうか。自分たちの不都合な事実に蓋をするなどなと大声で叫びたい気持ちでいっぱいです。何度でも言います、言い続けます。過去に目を閉じる者に未来はないと。過去から学び、その反省をもとに前進していくことがより良い未来を作り出すための大事な大事な教訓ではないでしょうか。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれきれ。
こんにちは、二風谷小学校だよりのコーナーです。本日も二風谷小学校阿部がお届けします。最近雪解けが進んで、このまま春になるのかなっていうふうな、そういうふうな雰囲気なんですけれども、 以前もお話しした通り、自分は雪が白いのが理想的な雪の、風景で、この春先の雪解けの頃になると雪がとても汚いんですよね。そういうふうなのは、あ、ちょっと雪解けで春になるのはとてもいいことだなっていうふうに思うんですけれども、あの汚さが、なければいいのになっていうふうな、そんなふうなことを思っております。で、前に、自分学校だよりで、いろいろ自分の思いを、毎月、皆さんに発信しているんですけれども、その雪の話で、日高に来たら雪が好きだと、雪降っているとテンションが上がると、雪かきも結構大好きだと、そういうふうな話を、例えばさらに言えば雪の匂いがするとか雪の音がするとか、そういうふうな話をすると全然理解されないというふうな、そんなふうな話をしたんです。日高では全く分かってくれる人がいないっていうふうな話をすると、さすがにやっぱりこう学校だよりをいろんなところに発信すると同調する仲間が一人二人現れるんですね。あ、やっぱり分かってくれる人は いるんだと。大体、どこでこんなことを喋っても、誰にも相手されず、変人扱いされるんですけれども、分かってくれる人が一人二人いるんだなっていうふうな、そういうふうなことを感じるたびに、あ、書いててよかったなっていうふうな、そんなふうな思いをしているところです。話は変わるんですけれども、自分、触れない、ビラトリ町の触れないというところに、カーリング場があって、結構ちゃんとしたカーリング場なんですけれども、そこでカーリングをするのが、もう冬場の楽しみ、最大の楽しみなんですけれども、それで、ある時、何かの記事で、カーリングはダメだみたいな、そんな風な記事を見まして、自分ちょっと、それはないべ、という風に思って、よくよく読み進めていくと、カーリング子育てはダメって書いてあるんですよ。なんだそれと。カーリング子育てと。記事をこう読んでいくと、カーリングって、投げた後に、二人でこの、スイープって言って石の前をこうブラシでこすっていく、そういう風な姿、光景見たことあると思うんですけれども、あれのことを言ってるんですよね。つまり子育てで、石が子供だとすると、子供の前にある障害物を親が避けていくというふうな、そんなふうなのをカーリング子育てというふうに言うんだそうです。ああ、なるほどなと。そうやって言われると、自分ら、なるほどなというふうに理解したんですけれども、よく今、子供を、の数が非常に少なくなって、子供に親が手をかけるとか目をかけるっていう、そういうふうな時間が多くなってるんですけれども、子供って危なっかしいんですよ。特にちっちゃい頃なんかはとっても何するか分かんないぐらいの危なっかしさがあるんですけれども、それを転ばぬ先の杖っていうんですかね、親が、その子供が転びそうになるその前を、親が防ぐというふうな、そんなふうな、そういうふうなことをしていくと子供に良くないって話なんですよ。自分らが教育に携わっていると、なるほどその通りなんですよ。子供っていうのは、 失敗する経験を繰り返して成長する。何か挑戦してダメだったと、さらに挑戦してあまたダメだった、この繰り返しが子供の成長なんですよね。それを失敗する前に親がその障害を取り除いてやって、綺麗な道だけを歩かせようっていう、これカーリング子育てっていう、それは子供が、成長しないというか、子供の成長を妨げているもの、何者でもないっていうふうな、そんなふうな話なんですよ。自分も本当に同感で、子供は、自分で成長しようっていう、そういうふうな気持ち、伸びよう伸びようっていう気持ちを持ってるんで、それを、親が、きちんと綺麗なレールを敷いてしまっては、子供の成長は期待できないっていうふうに、自分も本当にそういうふうに思ってます。でこぼこした道を、危なっかしいけれども、それを歩かせて、それを旗で見守って、もし子供が振り返った時に、支えの手を差し伸べてやる。これが親の子育ての姿かなと。綺麗な、舗装された綺麗なツルツルした道を歩ませるだけでは、後、この後、本当にこれからどんな風な世の中になるかわかんないんですけれども、そういう時に壁にぶち当たった時に、子供がそれを乗り越えようとしない。乗り越えようとする経験をさせてないわけですから、そこを壁にぶつかった時にそれを避けて、それは子供のために絶対良くないっていうふうに、そういうふうに思って、あ、なるほどなというふうに、あ、カーリングは全然素晴らしいスポーツなんで、自分は、とってもいいと思って、好きでやっているんですけれども、カーリング子育て、子供の前の障害物を避けるような、子供の前を先回りして、子供が歩みやすい道を作ってやる。これは絶対、親は子供のためと多分思ってるんだろうけれども、してはいけないことだなっていうふうな、そんなふうなことを、その記事を読んで思いました。そういうふうな、子供たちの教育、学校もそうだと思うんですよ。学校もそういうふうに、子供が、チャレンジできる、そういうふうな学校を作っていかなきゃなんないなというふうに思いました。はい、ニュータン小学校だよりのコーナーでした。ありがとうございました。
第215回目の最後のコーナーです。本日の放送についての感想を聞いてみたいと思います。それでは木村文夫さん、お願いします。
感想というか、言い足りなかったことを少し話してみます。昨日オーストラリアから日本に来て、札幌で講演のあったテッサ・モーリス・鈴木さんの話の中で、ラット首相のが国民に対して「I'm sorry, I'm sorry」と何度もこう謝っていたとい こう私もテレビで見たことあるんですけども、安倍総理にそのラット首相の猿まねをしろとは言わないけどもね、やっぱり政府のやっぱり責任にある立場の者がやっぱり国民に愛理がたどらされた歴史、事実をやっぱり説明しないまま、 国民の理解を得られないなんていうようなふざけた話をするなと、もう一度念をして言っておきます。
はい、はい、ありがとうございます。それでは千石さん、今日の放送の感想を一言お願いします。
はい、新法案の話、ね、いろいろ出てきたんですけれども、中身の文章とかはきちんとまだ読めてないところもあるので、きっとリスナーの皆さんもどういうことだろうって今日聞いて興味を持たれた方もいるんじゃないかなと思うので、一緒に勉強していていただければなと、私も共にということで、はい、
はい、ひろこさん、今日の放送の感想を一言お願いします。
はい、やっぱ法案のことですけど、新法案やっぱりちゃんとした知識を得なければ話にならないんで、本当勉強して行かなきゃいけないって思いますね。ちゃんと私も話す、こういうことを聞くときにきちっと話すことができるように、準備していた方がいいなって思いました。
はい、はい、まあ、今日はですね、結構なんて言うんでしょうか、アイヌ新法に関する話、またはニュースなどでもそういうのが、取り上げられましたし、あと木村文夫の言いたい放題の中でも、このアイヌ新法に関することがかなりの部分占めていたかなと思います。まあ、今まさに2020年を目の前にして、アイヌの何て言うんでしょうか、転換期に来ているのかなというようなことを思ったりしています。はい、それでは千石さんから FM ピパウシのお知らせをお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラ鳥町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また録音により、神戸市長田区の FMYY ではインターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ鳥町二部谷子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピカウシ第215回目の放送もお別れとなります。次回は4月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれ、
Yeah.